イティブの
反対語。
こんにちは、ストーリーエディターのとちおえみです。
ライターの大真理子です。
このポッドキャストは私とちおえみが好きな人やお話ししたい人をゲストにお迎えして、クリエイティブに関することや哲学的なことを好き勝手に話す番組です。はい、今回も大真理ちゃん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何のことを話しましょう。
はい、ライティングの、うん、時に質問、まあ、インタビュー、うんうん、ライターって最近気づいたのが、うんうん、そう、なんかインタビューとかはないライティングの仕事もあるじゃない。
あるね。
例えばそう、構成をお願いしますとかだったり、うん、なんかすでにある音声をあの記事にしてくださいっていう仕事だったり、うんうんうん、
資料から起こしたりね。
そうそうそうそう、うんうん、インタビューとセットじゃないものもあるけど、うん、まあそれはそれで別の多分テクニックがいると思うんだけど、うん、インタビューがつきものな仕事の場合は、うんうん、必ずこう質問を自分で考えていかないといけないと思うんだけど、
うんうん、
まずそれ前提として質問は編集者さんが大まかに考えることもある、うん、それともライターが考えるもの、うん、どっちが多いんだろう。
まあ、編集者な、例えばタイアップとか、
記事広告ってこと。
そうそうそうそう、うんうん、だと、うん、結構クライアントと編集部で詰めて、うん、これをこういう順番で聞いてくださいみたいに決まってることもあるから、やっぱ、うん、アピールしたいとこがあるじゃん、うんうんうん、だからそういう場合は編集者からもらったりすることもある、
うん、
けど基本的に、うん、私はまあ自分で質問を作らないとうまく聞けないタイプかな、
うんうん、そうだよね。
なんかさ、聞きたいことが例えばさ、こう一塊であるじゃん、
うん、
それを端的に表したのが質問文だよね、
うん、
だからさ、質問文からさ、その質問したい内容を再現するのってさ、自分しかできないよね。
確かに、まあそうかもな。
その氷山で例えると、氷山の一角のところがさ、何々ですかっていう文に現れてるだけで、うん、これってこういうことを聞きたいんだよねっていうところまではさ、こう、
そうだね、
水面下だからさ、
うんうん、
自分で作らないとそれはさ見えてこない
じゃん。そうか、
だから自分で作らないと全然無理だなっていつも思う、うん、やりやすさが全然違う。
作るの、質問を作るところが結構一番その取材の中でっていうか、ライティングの仕事の中で大きなパートなのかなというか、うん、大変なことの一つかなっていう風に感じてるんだけど、なんだろう、質問のバリエーションというか、うん、これを聞けばいいみたいなものってあったりする？
あ、鉄板の？
うん、鉄板のと、
まあそのジャンルが違ったら別にもうないよね、
うん、
だけど、
うんうん
うん、まあ、キャリアインタビューみたいのをすることが多くて、うんうん、その人の、仕事をどんな風にしてきたとか、紆余曲折とかさ、
うんうん、
あと何、あと採用ページとか多いんだよね、うん、企業の採用ページで社員の人のインタビューをするとかのが多いから、うんうんうん、それでもまあ結局キャリアの話じゃん、うん、それはまあ苦労して乗り越えたことありますかみたいなことは聞くの、一応。
なるほどね。
そう、それはまあ面白くなりやすいし、うんうんうん、あと読者もこう共感しやすいし、まあ、それはお決まりだなと思いながらも聞いてるね。面接みたいなもんだよね。
うーん、
採用面接でも聞くじゃん、苦労したことなんですかとかさ。
でもそれ面白いと、なんだろう、成功したばっかりの事例よりも、うん、大変だったことの方が読む方は確かに面白いもんね。
そうそう、うん、そうするとね、でもね、
うん、
いや私覚えてないんですよねっていう人もいるわけ。
どうするの、そしたら。
それはそれで面白いじゃん。
あー、そうか、
なんか、あ、そういう性格なんだと。
なるほど、そのまんまじゃあ書くんだ。
そのまま書くっていうか、なんでそうなのかっていうのを聞く。つまり、
ね、
一時期落ち込むけどすぐ忘れちゃうのか、
うんうん、
落ち込みすらしないのか、
うん、
なんかいつもいいように捉えちゃうんだよねとか、うん、なんかそういう、なんでそのへこみがないかみたいなことを聞くかな、うん、
なるほどね、
だからそこは結構ちょっとあの臨機応変に変えなきゃいけないけど、うん、そうするとさ、そのキャラクターがわっと浮き上がるじゃん、うん、
確かに、その人固有だもんね。
そうそうそう、
忘れちゃうことに関して、
それはそれでまた面白い、そのキャラクターを出していけば、原稿を通して、
うんうんうん、
でそういうなんか楽観的な性格だから、
うん、
なんかこうこうこうなのかしらみたいな感じで締めたりね。
うーん、なるほど、それすごいいいこと聞けた。
そうな
んだ、うん、なんかそう、覚えてないって言われたら、
うん、
で終わっちゃうっていうか、
そうね、
そこまで深められ、
出
してよ、そうそうそう、どうしよう、てんてんてんみたいな、
はいはいはい、
あ、そうなんですか、うんうん、母で終わっちゃうとこだった、それを、
うんうんうん、
でもそれをその人のキャラクターとして起こすって考えたら、そこから深掘りできるもんね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、でも普段はやってるでしょ、大丸も。
そうかな、
なんでなんでとか言うよね。
あ、言う、言うんだけど、やっぱ取材となると、あ、それは言うかも。 でも取材となるとやっぱりすごくまだ緊張するし、まあね、大それたものとして挑むから、
うんうんうんう
ん、なんだろう、いつもの普段の会話よりもなあの後でテープとかを自分で聞き直すと、
うんうん、
わー全然良くなかったみたいなことはすごくまだ多々ある。でもまあテキストにすればあのいいっていう風にトッチーがこの前教えてくれて、例えばそう取材でもうそう毎回すごい緊張するんだけど、うん、明日は取材だみたいな楽しみなんだけど、
うんうん、
緊張するんだけど、それをそう文字にライターっていうのは、うん、まあその時聞くだけで終わらないで文字にしてうまくいけばいいからっていうのを聞いてすごい楽になったんだよね、気持ちが。そ
う
そ
う、取材の時にうまくいく必要はなくて、
うん、
相手に好きだと思われる必要もなくて、
うん、
書くのに必要な要素を抜き出せればね最悪いいわけだから、
うん、なるほどね。
その時しどろもどろでもなんか相手がムッとしててもいい風に書ければ、
うん、
ワンジオッケーかなとは思う。
いやそれすごい聞けてよかったことだわ、うん、なんかこの返しはないだろうよって後からさ思ってへこんだりするわけ
まあまあ相手が気持ちよくなってくれる方がねもちろんいいけど、うん、なんかさ私はやんないんだけどね、うん、すんごい乗せる人っているのよ、
うんうんうん、
ああそうですよねみたいな、
うんうん、
なんかそんな思いつきませんでしたみたいなことをすごい乗せる人がいるんだけど、
うん
うん、乗せてすごいその人がすごい気持ちよくなっちゃうと、うんうん、なんか発言が上滑りするっていうかさ、そういう風に悪い風になるようなこともあるんじゃないかなと私は思うのね。同じことをずっと喋ったりとか、
それは
なんか相手に感心されたいから喋ったりとか、
うんうん、
だからまああんまりそういうのを私はさすごい、
うん、
インタビュー中はすごい塩だってよく言われるんだけど、
そうなんだ、
うんうん、すごい塩なんだって、塩対応なんだって、うんでだからちょっとあんまりリアクション大きくなくって、
うん、でも的確に聞くことは聞き取って帰るんでしょ、
う
ん、
まあそういう風にしてるつもりよ、
うん、
実際どうなのか分かんない。
質問というか、まあ、でも会話じゃないあの、うんうんうん、その取材って、
うんうん、
深めていくことをトッチが言ってるんだろうね、うんうん、的確に後で書けるような素材をその、うんうん、あの盛り上げなくてもこう、うん、持ち上げなくても抜き取れるようなものを持って帰るってことはさ、
うんうん、
やっぱり質問というか返しがいいんだろうなって思うんだけど、
どうなんだろうね、返しがいいかは分かんないけど、
うん、
まあ質問はそうね、
うん、
まあその
そうだからなんかトッチーが、まあ、あのやってるコルクラボの温度で、
うんうん、
サディとのやり取りをね、うんうん、サディインタビューの時をよく聞いてると、
うんうん、
やっぱ返しがいいよなって思うわけ。なんかこの返しをそう私なんかそうなんだみたいなことばっか結構言っちゃうから、そうじゃなくてもっと聞き出すにはそうやっぱ違うんだな、リアクションがいいだけじゃダメだなってことはよく思う自分で。
サディとのことでよく言われるのは肯定ばっかりはしてなくて、それ違くないとか、その例え変じゃないとかってよく言う、まあ、サディっていうのは、まあ、聞いてる人は分かるかな、佐渡島さんね、
うん
うんうん、まあ、そうだよね、
うん、
それはあるし、
うん、
あと確かにその納得できないこと、
うん、
なんか納得できないこと相手が言ってくることを、うん、まあ、そのまま その人の意見として書いてもいいんだけど、
うん、
そこ結構突っ込むってことをするね。
うーん、
これ失礼かもしれませんけど、例えばサポートセンターの人とかに、
うんうんうん、
これちょっと失礼かもしれませんけど、うん、クレームみたいなこととか、うん、文句言う人って正直めんどくさくないですか、
うん、
そんな綺麗事言ってますけど、ね、めんどくさいでしょ実はみたいなことを
聞くんだ、
まあ、言葉は直接は言わないけど、うん、ちょっとオブラートに包みながら聞く、うん、そうするとでもその人の中にはちゃんと哲学があって、
うん、
その人たちもめんどくさくないっていうような考え方がちゃんとあるのね、うん、
へ
でちゃんとそういう風に説明してくれるの。
へ
だからなんかもうこの人こう思ってるんだからこう書かなきゃじゃなくって、
うん、
結構ちゃんと聞くと、
うん、
ちゃんとした人であれば、うん、私が納得できるところまで、
うん、
あの話説明してくれるんだよね。
うん、それは結構なんか質問で用意していく質問のうちに、
うん、
あの省いちゃうっていうか答えづらいだろうなってことは、
うんうんうん、
あんまり入れ込まないようにしてたかも今まで、
うんうんうん、
まあ、なんか気分も害されたら嫌だなっていうのもそうあるし、ね、
うん、
これは聞いちゃいけないのかなどうかなっていう判断がまだそこまでこう上手くないから、
うんうん、
その人がこう得意そうで、まあ、なおかつすごいこう他の人ではない知識を持ってるみたいなところに絞って、うん、その痛いところはつかない戦法をしてたわ。だけど、
まあ、私もそういう傾向あるかもしれないけどね。でもまあ、うん、 実はでもそこをやった方が、
いや聞きたいよね、知りたいことだよね。 それは結構
でそれがタイトルになるぐらいのメインになったりする。
へー、
やっぱり自分がやっぱ感動するじゃん、
なるほどな、
こっちで思ってたけどこういうことなのねみたいな、うん、反対だったのねみたいなことでとか、違う見方をすればそうなんだみたいな、うん、結構びっくりするから、うん、そこは結構、
それはさ事前にこれを聞いてみようって思って準備していくっていうよりは、うん、会話の中でここはどうなんだろうっていう風になって出てくるものって感じ。
私の場合はそうだね、なんかその最初からここの辺は聞きづらい、うん、あ言いづらいだろうけど聞こうみたいに、うん、用意していくことあんまりなくて、うん、まあ、編集者さんになんかここはぜひ聞きましょうとか言われたら聞くけど、うんうん、自分ではあんまりなくって、話してるとこでやっぱこうなんか違和感あんなとかさ、うんうん、なんか納得できないなみたいなところを聞くことが多いね。
でもそれがきっと感性であり、まあ、個性なんだろうね。そのポイントが違うじゃん、まあ、うん、人それぞれで
人によって違う、
うんうん、だからそれで、まあ、どっちが書くものいいものっていう風になるんだろうね。
うん、まあそう、わかんないけどね、そうだといいけどね。そうそう、
なるほどね。
そうだな、
だ質問はあのどっちに置いて言えばそんなにこう準備するのがすごく大変なものだっていう思いはあんまりじゃないっていう感じ。
ない、質問自体はね、
うん、へえ、それ慣れていけばさそうなるのかな。私は今だとさすごい質問を用意していくことが大変だから、
なんかすごい読み込んだりするってことだよね。
そうじゃないと
なんかさ読み込んでいってさ、うん、それ、まあ、私があんまりね調べないライターだから良くないんだけどさ、
えでも書けるのがすごくない？そうじゃなきゃ聞けなきゃ書けないって思っちゃう。
でも呆れられてるかもしれない。
えでも
それも知らねえのかみたいな、
ね、でも語ってくれるわけでしょ。
そう、
でそのさ、いやなんかもしれない、それも知らないのかの、それ自体はさ、うんうん、まあ、ざっくりと掴んでるってことじゃん。それだからどうだろうな、そのインタビュイのことを大まかには調べて、
まあ、そうそう
ってことだよね。
どれぐらい、例えばどれぐらいこの1時間この人のことについてがっつり調べようって言って決めてやったりとか、うん、あとはまあバーっと調べて、うん、気になったのをスクラップしといて直前にこれ全部読もうとか、うん、なんかそれぐらいで。
なるほどね、
うん、
あでもそれで結構十分なのかもね。
そう、書籍はだから読むとなると結構大変だし、うん、大変、まあ、やっぱりちょっとこう言っちゃなんだけど、うん、すごい大物みたいな人だったら、うんうんうん、読むぞみたいな感じで読んだりもするけどね、うんうん、という感じかな。なるほどね。でも質問を作るの自体は、うん、まあ30分とかよ。
そうなんだ。
その前にまあいろいろ調べたりとかするかもしれないけど、うん、うん、
そっか、
なんか考え方としては、うん、その企画のコンセプトとか、
うんうん、
子供の声が入っておりますがコンセプトとか、うん、まあ、メディアの特性とかいうのを、うん、なんかこう目指すところに置いといて、うん、それに向かってどういう質問をしていくと分かるかなっていう、
うん、
ことを考えるんだけどね。
なるほどね。
難しいけどね。
それは何、あのそれこそヘンプロ時代にやっていく中で学んでいったっていう感じ、そのやり方、
ね、実はヘンプロの時ってインタビューはそれぞれやってたのね、
うん、一人一人の。
そうそうそう、まあ、あの先輩のに同席はするんだけど、うん、それでインタビューのノウハウを教えてもらったみたいな経験あんまりなくて、
うん、
結構ねみんな独自でやってた。
へえ。
だから質問の作り方とかも自分で考えたんだと思うんだよね、
うん、へえ、そうなんだ。
まあそうね、経験していってこれぐらいないと困るとかさ、
うんうんうん、
これぐらいあれば十分だとかさ、うん、まあ、そういうことなのかな、うん、
なんかさ質問を、まあ、例えば10個とかさ、うん、1時間に対して10個ぐらい用意していくとさ、うん、あれも聞かなきゃこれも聞かなきゃみたいに、うん、頭で思っちゃうこともあるじゃない、
うんうんうんうん、
で本当は話が盛り上がってきたのに、うん、からそこを聞くべきなのに、でも用意してる質問これも聞きたかったなみたいな、
うんうん、
なんか出てきちゃうことが私はあるんだけど、はいはいはい、あるある。そういう時はどっちをどういう順序でなんか優先したらいいだろうね。
私は 4,5 個しか考えない。
うん、1時間だと 4,5 個。
そう、
なるほどね。
で自分で覚えてられる範囲、
うん、あ紙で見なくてもってことか。
そうね、なんとなくだから喋りながら、
うん、
あこれならあそこにつなげられるとか、相手が、うん、相手から聞きながら、
うん、
これならの4番目につなげられるとか、5番目で聞こうとしたことを今言ってるなとか、こう振り返れる範囲の質問しか用意していかない、うん、
でもそれなんかプロの技だね。それこそサディが言ってたことって、うん、私にアドバイスをくれた、
うん、
あの書き方で、うん、ことってそういうことだった。
あ、そうなんだ、うん、10個あるとさ忘れちゃうでしょ。
そうだよね。そうだから、なんかこっちが盛り上がんないでいまいちなことしか聞けなかった場合に、
うん、
とか思っちゃうんだよ ね、
保険
でね。そうそうそうそう、
まあ、それは保険として置いとけばいいかも。じゃ
あ、あ、そっか。じゃあ一番聞きたい、
メインは5個にしといて、うん、時間がどうしても余っちゃったらこの保険を聞こうって。
あ、なるほど、ね、
いう感じがいいかもね。
それは、うんうん、そうしよ う、
そう
次から。
そう、
うん、
という形で今日もあっ
という間に
今日の告知はですね、そうストーリーブックのことがお話しましょうか、うん、企業の人のとか事業のインタビューとか、うん、経営者の方のね創業期の苦労話とかを聞いて、
うん、
まあ、小説仕立てにしてちょっとフィクションもなんか肉付けしながら冊子にするっていうお仕事をしています。
うん、うん、
で挿絵もつけてもらったりなんかして、
うん、
でそれがあの採用する、
うん、
採用のためのねパンフレットでね他者と差別化になるし、
うん、
まあ、あと共感してもらったらすごくこう、会社と入ってくる人のアンマッチが減るので、
うん、
まあ、すごくいいっていう風にもあのフィードバックいただいていて、うん、それをまあもしご興味のある方はねあのお問い合わせくださいっていう感じです。はい、
あの、
はい、
破天荒フェニックスとかまさにそういう作りだったよね。
あ、まああれはご自分で書いてるけどね。
そう、でも完全なるの、うんうん、あのフィクションではないけど、うんうん、ノンフィクションとフィクションの間で、
そうだね、
であれを読んだ人はオンデイズっていう会社が好きになるというか、
うんうんうん、
それがねそれを作ってもらえたら、うんうん、まあ、自分で愛を書ける人は稀じゃない。
そうだね、そうだね。
そう、うん、すごいなって思う。
そうそう、うん、そんな感じです。はい、はい、じゃあ以上とちおえみと
大まりこでした。